はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
別れたあの女房との子供の養育費のことで相談なんですけれども。
はい、あのいつ頃離婚されたんですか。
別れたのは6年ぐらい前ですね。
で、お子さんは
2人なんですけれども。
はい、まずあなた様はおいくつでしょう。
54歳です。
54歳。
はい、
6年前というか48歳の時に離婚なさったんですね。
はい、
それで、奥様は
7個下なので41歳ですね。
41歳。
はい、
その時ですね。
はい、
でその時に、お子さんの年齢は
10歳と下が8歳です。
8歳。
はい、
結婚なさったのはおいくつの時なんですか。
18年ほど前ですね。
18年前。
はい、
ということは結婚生活は、まあ、12年ほど続いたということですね。
そうです。はい、
で離婚をなさってお子さんが2人。
はい、
で養育費というのは具体的にはどんな問題が起きてるんですか。
その時別れた時に慰謝料とかそういうのがなくて、
はい、
養育費だけはくださいということだったんです。
はい、
それでじゃ あの裁判とかでやるとややこしいんで、
ええ、
じゃあ毎月20万でどうだって言ったら、じゃあそれで構わないっていうことになったんですね。
はい、
でそれから毎月20万払ってたんですけれども、まあ、子供が私立に入るとか学校にですね、
はい、
上の子供が私立の高校に入るとかいう時も入学金だとか、
はい、
制服代とか学費だとかなんかいろんな名目で100万以上に請求されたんです。でそれはまあ子供のためだと思って支払っていたんですけども、
はい、
それから要求がどんどん多くなってきて、毎月、まあ、子供の学費払うのはもちろんのこと、
はい、
子供の、まあ、春、夏、秋、冬あたりで洋服を買ってくれってくるんですけども、
はい、
まあ、僕の中では生活費の中で買ってあげればいいことじゃないかと思ったんですけども、
はい、
まあ、そういうのも全部請求してくるんですね。
今その離婚後なんですけども、あなた様は別に家庭があるんですか。
いや、ないです。
ない。
はい、
奥様の方は
子供と3人暮らしですね。
はあ、はあはあ、
ただ実家のマンションに住んでるので、あのマンション代はかかってないはずなんです。
うんうんうんうん。そもそもこの離婚の原因というのは何なんだったんですかね。
奥さん、前の奥さんの友達が遊びに来た時にですね、
はい、
ちょっと2人とも酔っ払いすぎて喧嘩になっちゃったんですね、その友達の前で。
はい、
まあ、ただその酔っ払った喧嘩したことが原因でもう離婚しちゃったんですけども。
そんなことで離婚しますか。
そうなんです。まあ、その時に言われたことが、
はい、
あなたにはうちのお父さんもお母さんもすごい我慢してるんだからって、あなたは本当にイライラしてそれさえも今まで我慢してきたのにっていう感じで言ったんですよね。
はい、
だからそこまで親が俺に気使ってやってるんだったらじゃあ離婚してやるよぐらいの感じで言っちゃったんですよね。
で今この離婚の時10歳と8歳だ、これ男の子女の子。
上が女の子で下が男の子ですね。
この子たちが今いくつになってるかというと、
16歳と14歳です。
16歳と14歳。
はい、
それで元奥さんは何か仕事をしてらっしゃるんですか。
いや今はしてない感じなんですけども、前はパート行ってるっていう噂は聞いたんですね。
はい、
でも今もう20万入ってくるし、子供たちの学費は払ってもらってるし、洋服は買ってもらってるし、携帯代はかからないしってことで、多分20万で十分生活できちゃってると思うんです。
毎月20万30万払って大変なことだと思うんですけども、実際これを払い続けることであなたはもう本当に今苦しいわけですか。
そこまでは苦しくはないんですけども、ただその要求が腹立つんですよね。人のことを捕まえて、もう前からそうなんですけども、向こうの親もそうなんですけども、もうどんどん取ってやれって感じなんです。
は
い、俺から、
まあ、しかしもしこれ離婚しなくても夫婦関係ついていたとしてもそれぐらいかかってるんじゃないですか。
まあそうですね、それはかかってるとは思います。
今日の お悩みとしては具体的にはどうなったらいいというふうに思いますか。
まあ、できればその20万の中で学費を払っていてもらって、で子供の携帯電話とかそういうのも全部払ってもらって、で足りなかったら奥さんが、あのパート行けばいいんですよと思ってるんです。
お子さんは今でも会いに来るんですか。
あのお金もらいに来るときと、あと洋服とか買いに連れていくときですね。
生活費はじゃあお嬢さんに手渡してるんですか。
そうです、あの娘か息子どちらかですね。 最初は振り込みだったんですけども、
はい、
振り込みだと全然まるっきり会えなくなっちゃうんで、
ええ、
子供に取りに来させろっていうことを条件にして渡すことにしたんです。
これはあの離婚されるときに慰謝料をなしで、
慰謝料はなしで、あの、ええ、貯金通帳を全部持っていっちゃったんで、
はい、
いくらあったかもわからないんです、私が。
あ、
それは全部持っていってるんで、そういうのでかなりあったと思うんですよね。
それどれぐらいあったと思います？
1000万ちょっとはあったと思うんですけども、
ええ、この20万30万毎月払っても、お、まあ、そう苦しくないとおっしゃいましたけども、
はい、
どれぐらい年収ですか？
まあ個人事業主なんで、
はい、
月200万ぐらいは、
月200万ぐらい入ってきてるわけですか？
はい。
それだったら20万とか30万いいような気がするんですけども。
いや、その中から今度税金も払わなきゃいけないので。
いや、もちろんそうですけどね、でも100万は残りますよね。
そうですね、
ああそうですか、ということは今日のお悩みとしては、
はい、
約束通り毎月20万の要求費でやってくれと、
はい、
でそのためにはどうしたらいいかという、
そうですね、
ことですね。
はい、
はい、わかりました。今日の先生紹介します。はい、弁護士の塩野谷貴之先生です。よろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。はい、あの、養育費というのはね、離婚をした後の養育費というのは、
はい、
まあ基本的には、あの、子供の養育にかかる費用を、
はい、
父親と母親でどういうふうに分担をしていくのかっていうような考え方をするわけですね。
はい。
それともう一つは、その親が勝手にした離婚によって、子供が経済的に苦しんでしまうようなことがないように、
はい、
離婚をした後も、離婚をする前と、まあ、同じような生活環境でね、
はい、
暮らしていけるような、そういう配慮が求められているわけなんですけれども、で、まあそういうことから考えるとね、まあ、あの、今のあなたの収入からすると、
はい、
まあ、先ほどドリアンさんがおっしゃったように、
はい、
月20万円っていうのは決して高い金額ではないのかなという感じはします。はい。ただまあ、あの、先ほどのお話だと、その月20万円の他に、いろいろ、まあ、費用がかかっていると。
そうですね、はい。
いうことですけれども、まあこれも予期しなかったような出費が、例えばその病気とかね、怪我とかそういうので入院をするとか、
はい、
あるいはその進学の時の入学金とか、
はい、
まあ、その他何か予期しえない出費があった時には、それはまた夫婦で分担をするというのがね、通常の考え方ですので、
はい、
まあその範囲内でね、その月20万円を超える部分について負担をするというのは、まあ、ある意味、まあ、やむを得ないのかなと、父親としての当然の責務なのかなという感じはしています。
あ、そうですか。
はい。で、かつね、まあ、その奥さんの方にしてみるとね、どうしても臨時の出費っていうのがありますんで、まあ、それに、備えて多少のこう蓄えをしたりとかですね、
はい、
それからその例えば保険をかけたりとか、
ま
あ、いろんなことが必要になってくるでしょうから、
はい、
実際にその子供たちが生活するのに必要なお金プラスアルファのね、養育費を求めてくるというのも、まあ、これもまあある意味こう通常のことなのかなという感じはするんです
よ。仕方ないんですかね、その辺の、
ですね。で、しかも、あなたの方は、まあ、離婚にあたって20万円というのを約束をしたわけですから、
はいはい、
約束をした以上は、まあ、その少なくとも20万円についてはね、きちんと守っていかないといけないだろうと、
はい、
例えば約束をした時点ではね、まあ、予期できなかったようなあなたの側の例えば収入の減少とかね、会社が立ち行かなくなったとか、
はい、
そういう時には減額請求というのができますんで、
減額請求、
はい、養育費の減額請求というのを、はい、その当時約束した時とは事情が変わってきたんで、
はい、
養育費の金額を下げてくださいというようなね、そういう手続きもありますけれども、
はい、
まあ、今お話を伺っている限りでは、あの、まあ、あなたの方のお仕事も比較的順調に
い
ってるわけですよね、
はい、ただですね、
うん、
同じ町に住んでるので、
うん、
あの噂は耳に入ってくるんです。
噂、
前の奥さんと子供たちで、あのちょっと高級な焼肉屋さん食べに行ってるとか、
うん、
そういうのを耳に入ってくるんで、
うん、
何人の金でね、その贅沢しやがってっていう、まあ、そういうのもたまに感じることはあるんですよね。
うん、あのね、お気持ちはわかりますけれども、でも例えばね、あなたと奥さんが離婚してないで家族4人で暮らしていたとしたら、
はい、
そういう焼肉屋には行かなかったですか？
いや、行ってましたね。
ですよね、
はい、
そうすると先ほど私申し上げたように、親が離婚をしたからといって、生活レベルを 下げるということは、これは子供にとってはよろしくないだろうということなので、もともとね、いや、家族4人で生活するときにはね、行かなかったような高級なところに行ってるっていうんだったら話は別ですけれども、もともとあなたの家庭というのは、そういう生活レベルにおそらくあったんでしょうから、その範囲内でね、多少、その世間から見れば贅沢に見えたとしても、その範囲内で生活をしている分にはね、それは、しょうがないなと。ある程度割り切って考えないといけないと思います。ただ問題はね、あなた自身がね、一番納得いかないのは、奥さんが働きもしないでっていう部分だと思いますんで、そこはね、奥さんに対して、働いたらどうだっていうふうに言ってみてもいいとは思いますけれども、今、16歳と14歳ですよね。
多分今そんなお金困ってないと思うんで、多分この金だけで十分生活できるかということで働いてはいないと思うんですけども、それが非常に腹立つんですね。
ただね、それもね、別れた奥さんがね、そういうふうにこう甘く考えてるんだとすれば、それは奥さんの方もちょっと問題があるかもしれないですね。というのは、養育費もらえるのは、上の子についてはあと4年間。
20歳までですか。
そうですね。
はい、
下の子についてはあと6年間。
はい、
で、その後は、奥さんとは離婚してるわけですからね、奥さんの生活費を払う理由はないわけですよね。だから、そういうことを考えると、奥さんの方もそろそろ自分でね、自分の生活に必要なお金は自分で稼ぐということを考え出さないといけない時期に来てるんじゃないかなと思うんですよね。
それで大学多分行くと思うんです、そうするとそのお金まで全部ね、こっちに要求してくると思うんですよね。自分たちで努力してこうやるっていう気持ちはないのかなと俺は思って、もう非常に腹立たしくて、お金がもらうために子供を合わせに行ってるような感じにも感じるんです。なんか腹立たしくて、ここずっと払わなきゃいけないのかなと思って、大学になっててもそういうお金も、
少なくとも子供がね、子供たちが20歳になるまでは、やはりこれはもう親としての責任ですから、きちんと子供たちが、ね、両親の離婚によって被害を被らないように、父親としての責任を果たすと。
そうですね。
腹立たしい部分があるとしても、それはやっぱりやっていかないといけないと思います。それとともにね、あなた自身の、自分自身の納得のさせ方としてね、子供に渡したお金を、が何にどういうふうに使われているのかということについてね、子供たちに報告させるとか、
そうですね、
そのあたりはちょっと考えてみてもいいのかもしれないです。
それはちょっといい考えだと思います。何使ってるかちょっとメモにしてきてくれって感じですね。
そうですね。そうするとね、本当に必要なものに使ってるんであれば、あなたの方も納得しやすくなるかもしれないし、そうじゃない、全くその必要のないものに使ってるんであればね、そこの部分についてはこれは親としてね、そういうお金の使い方をするんじゃないと。いうことはおっしゃっていただいてもいいのかもしれませんし、奥さんとの話の中で、きちんと対応してほしいというような話のきっかけにもなると思いますので、そのあたりは考えられてもいいかもしれないですね。
今度それやってみます、一度。
もうしばらくの辛抱ですから、あなた自身もなんとか生活に困らずにやっていけるということであれば、あなたと同レベルのね、教育を子供にきちんと受けさせて、同レベルの生活をね、少なくとも20歳までは、送れるようにしてあげると。
そうですね。
これを最優先に考えてみてください。
はい、わかりました。
もしもし？
はい、もしもし。
離婚されたと言っても親子ですから。
そうですね。
お子さんが望む学校ですとか、焼肉屋ですとか、お父さんぜひそこはケチらずに、
そうですね。
どんと出してあげてくださいよ。
わかりました。
はい、では失礼します。
ありがとうございました。